はい、エリカです。ちょっと時間が空いちゃいましたが、またポッドキャストを収録したいと思います。今日は、あ、まあでももうちょっと日付は過ぎちゃったんだけど、まあ、新月ですね。双子座新月の夜ということで、ちょっと久しぶりに収録をしたいと思って、いやお風呂に入ってね、まあ、いろいろ済ましてから撮ろうと思ったの、寝る前に。まあ、今寝る前なんだけど、もううちのワンちゃんが騒いで騒いでなんか100均のドーナツのさ、ピコピコなるおもちゃがあるんだけど、もうあれで遊んで遊んで遊んで遊んでってすんごいうるさくてもう全然時間かかっちゃった。まあ寝てからね、それ以外にもちょっとチェックしたりとかいろいろしてたんで、すぐに撮ったわけじゃないんだけど、そう、私今日さ、最近ね、ナナっていうアプリで歌を上げてるって、まあ話をしたと思うんですけど、まあなんか4時間ぐらいまた歌ってて、それでちょっともう声がさ、もうなんかやられたっていうか喉が痛くってもう喉飴舐めたり、久しぶりに今加湿器を焚いて、まあお風呂入ってる時も、まあ今日はっていうか割といつもなんだけど、最近まあ、ろうそくを、まあこうキャンドルのなんかこう火だけでね、ろうそく2個あるんだけど、それをつけてこうで明かりを消して、なるべく入ってます。最近はいつからだっけな、でもここ2、3ヶ月くらいやってるんじゃないかな、しばらく。まあ、100均で買ってくるようなろうそくなんだけどしかも結構雑な感じでさ使ってるんだけど、まあでも見えなかったら一緒だからいっかみたいなこういうところはすごい雑でまあでもやっぱり落ち着くよね、ああいうこう暗くて明かりが灯してあってって言うと、なんかこうリラックスできるし、まあいいなって思う。私は結構さ、お風呂に入りながら、まあ歌も歌うこともあるし、あとなんかね、不思議なことになんかお風呂でこういう風にラジオみたいな感じで喋ったり、あとなんかこうなんかのインタビューを受けた時みたいな、なんか受けたとするじゃんみたいな、したらみたいな感じの手でなんかいろいろ一人でブツブツなんかもうちっちゃい声でも話してたりするし、なんかこう実際声に出さないで言ってる時もあるんだけど、なんかね、まあ、そういうことを結構するんですよ。なんか誰も聞いてないラジオみたいなそう、そんな感じなのをやってる。こう案外そういうさ、お風呂に入ってる時の方がいいこと言ってたりするんですよ。それをね、こうこのタイミングでこういう場所で持ってこれないかなっていつもまあ思うんだけど、なんかよくほら人に与えるのがいいとかさ、まあ言うじゃん。まあ、それをさ、一時期すごい、でもちょっとね、なんかそれもまたそれになんかとらわれすぎてて、それにちょっと必死になっててしんどくなった時があって、その前もなんか与える方がいいと思って一生懸命してたけど、それって結局なんかこうよく使われちゃったりとか、自分が消耗しちゃう時もあって、だからこう自分のあり方とかもさ、すごいこう関わってくるから、ただ与えるっていうのもまた難しい話よね。なんかこう一概に言えないと、なんか一つ言葉一つとってもさ、ちょっといつもさ、ハワイの音楽流してるんだけど、ちょっと今日は新月ということで、しかも双子座新月なので、ちょっと双子座の音楽を流してます。ちょっと今日は音楽変えてみようかな。 そうそう、まあだから言葉、その手放すとかもそうだけどさ、言葉のこう本当の意味をさ自分自身に腑に落とすことっていうのは結構まあ難しいよね。解釈がいろいろあるじゃない、おのおので。まあ頭で分かってもこう自分の体感レベルで納得するというか、そうだったんだってなるのってまたそれはさ別の話だから、まあ別に全てのことにそうならなきゃいけないこともないんだけどさ、まあそういうのはあるよね。そうそう、新月といえばさ、まあ、私はあの星読みさんじゃないので詳しいことは正直読んでもさ読んだまま「へえ」って忘れるんだけどそうなんだって読むだけなんだ、記事をね。だから他の人みたくそれを集めてなんかこう一部抜粋してね、こう、 こういうメッセージがあってとかって解説することとか私全然できないのまあでもそれってさ各々の特技だから、私もラジオってこういう風にした方がいいのかなって別に悩まなくてもいいのかなっても思う。もうなんかただ iPhone の前で喋ってるだけだし、音質とかも別に気にしてないんだけど、前はむしろ私やっぱり歌やってたから本当にちゃんとしたマイクもあるしインターフェースもあるしで、ね、音だけ取ろうと思ったら全然取れるんですよ。だけど、まあ、今全然それ使ってなくて、うん、てかなんかマイクスタンドなんか今和室さこう横にさ開くドアなんだけど、それ犬が帰ってくるからでつっかえ棒みたくされてるからどの道マイクスタンド使えないんだよね今だからむしろ昔の方がなんか音にこだわってたから鳥音とかすごいミックスとか気にしてたけど、7とかなんて iPad のなんかその内蔵マイクで撮ってるしさ、だから音質とかそんな気にしなくなってきた。もうちゃんと聞こえればいいかなって。でもなんかその方が私的には気楽でいいんだよね。なんか今なんか歌って今すぐ上げたいみたいな感じだから、ニコニコ動画だと音ミックスしてもらって動画とくっつけてあげてってすごい手間だったんだよね。なんかそれぐらい気軽な方がいいんだ私的には。だからそういう感じでね、もう気楽に音も上げるようになりましたね。完璧主義だったからなんかいろいろ、まあ今もまだそういう部分って残ってると思うけど、ある意味その7をやり始めたことでその私の中の一つの完璧主義がちょっと和らいだ気がします。そう、音ただねイヤホンのねイヤホンつけて内蔵マイクで撮るだけで、なんかあとちょこっとリバーブかけるだけみたいなさ、そんなんでいいんだみたいな。で本当はさもっと細かいこといっぱいやりたいんだけど、まあ、できないなと思いつつ、私が使い方分かってないのもあるけど、ちょっともどかしさもあるけど、まあでもいいかと思うよね。まあ歌をいろいろ歌ってるとさ、なんかこういう風に歌いたいなとかさ、歌えない自分がまたあーとか思うけど、まあそれはそれでまあいいんじゃないかなと。あんまりこう歌にとらわれるのもしんどいので、あんまり考えすぎないようにしてます最近は。その時その時では考えちゃうけどね。まあでもずっとやってることってなんかさ、いざなんか違うことで違う視点で見ろとか言われてもまあ難しいよね。だから違うことをまたいろいろやってみて、そういういろんな部分から刺激を受けて本質的な自分の本当にやりたいものというか、一番こうね本職としているようなものに刺激を与えるみたいな感じですごくいいと思うんで、まあ今持ってる能力というか今すでにあるものでできるだけ勝負していかないとなって思いますね。まあ、自分だけだと思う正直今、なんだろう、そういう風に勝手に思ってるのって、人からしたら正直さそこまで思ってなくて、みんな他の人が聞くとさ別にそういう風には思ったりしないわけじゃん。逆にすごいいいですねって言ってくれる人の方が多かったりするしさ、じゃあなんでそんな悩んでんだろうなって思ったりする。まあもちろん向上心っていうのはすごく大事だから なんかだったらいいんじゃんってこう別にあぐらをかきたくないからさ、書くつもりもないんだけど、てか実質書きたくても書けないんだけどけどなんかそういう視点はものすごく大事で、人がやっぱり自分が思ってるよりもすごいみんなが喜んでくれてたりするのもさ、なんかそういうのってずっと自分が勝手に受け取ってなかっただけなんだなって思うことがすごいたくさんあるから、もっともっともっともっと受け取るようにすればなんか変わるのかなってなんとなく思います。そう、新月のお願い事の話でしたね。新月のお願い事は確かその6月3日の7時ぐらいでしょ、夜7時ぐらいでね、19時過ぎぐらいに新月になって、まあ今も夜なのでまあ新月ですけど、このエネルギーっていうのがだいたい2日間ぐらいまあこう続いているというか、まあほら地球と月のさ距離感だったり、また日本の1月何時とかこの辺で今新月ですってなってるけどね、地球規模で考えると、まあ、時間のさ今何時かとかさ、一晩かとか二晩かみたいなのってさ誤差みたいなもんだから、まあ、エネルギー的には2日間ぐらいその続いているらしいです。っていうかまあむしろ直前からもうすでにそういう星の流れの影響になりつつあるっていうことはやっぱあるよね。なんかね、そう体の話になるんですけど、私前ね、すごい太ってたんですよ。太ってたというかね、むくみとかもともとすごい細くて、骨格もなんか割りかし華奢な方だったから、それこそブラのアンダーとかも65だったから結構細かったんですよ。で身長も160なくないぐらい、まあ普通ぐらいなんだけど、骨格的にはまあほらアイドルの子たちまでガリガリではないけど、まあ全然普通に細くて40キロ台だったんだけど、なんか働き始めて1年目ぐらいまではね、むしろ働きすぎて痩せてたんだけど逆にさらに痩せたんだけど、なんかダブルワークをし始めたりとか、やっぱ自分の本来の自分じゃないことをいっぱいこう我慢をし続けまくったのとか、ストレス溜めまくったり、まあまず寝てないのもあるし、もうなんかこういろんな要素が重なり、まあ、まくった結果、ちょっとずつちょっとずつこうすごい太っていって、むくみとかがねもうすごくて結構太ったんですよ。でこう体ってこうエネルギー的に言うと物理的なこうね波動的にはすごい低い波動じゃないですか。物理的な、なんだろう、こう振動数みたいな話だけど、だから意識とかそれこそさ意思の世界、その5次元とかはさ反映されるのがものすごく早いわけですよ。けどほら体のレベルってそのさ階層的に一番下の階層だから、そこがポンってなったところですぐにポンって変わるかって言ったら、まあ、一瞬変わったかもしれないけど、そこに定着するのに時間がかかるわけですよ。だからなんかまあ、マッサージとかヒーリングとかいろんなこといろいろあると思うけど、まあ、受けた段階とかは多分一瞬で細くなったりとか、まあ、程度に限りはねやっぱあるけど、すごいなんか小顔になったりウエストが細くなったりとか、まあ、エネルギーワークにしても一時的になったとしても、またその自分自身の状態がさ前の状態と一緒なんだったら、またも受けたところでこう戻っちゃうわけじゃない。だからこう物理的に定着するので結構ね、肉体レベルってすごい時間がかかると思うんですよ。まあ実際時間かかるしね。でマックスね、ん多分でもね64とか5キロぐらいまで多分あったと思う。5あったか忘れたけど、多分でも本当それぐらいあって、まあなんか結構見た目自体ではなんかすごい太って見えない人だから、まあ、前より太ったなみたいな、ただそれだけなんだけど、なんかもうむくんでる感じだよね。なんかもう一枚ね脱ぎたい感じ、なんかこうスーツを着ているような、なんか本来の自分のこう可動域じゃないところになんかこうついてて邪魔をしているような、なんか もともと体も結構柔らかかった方で、だからなんかその今までこう足を開いてこうパタンってした時に、ここになかったこう抵抗がなんかあるなみたいな、その硬くなって痛いとかじゃなくて、こうなんかこうお肉的に邪魔しててなんか違うなとかさ、こう今までの自分のこう体の感覚とまたちょっと違くなってきて、なんかね、あの太ってることがいい悪いとかってさ、なんか話よくあるけど、私別に太ってることは悪いことだと別に思わなくって、まあでも本来の自分らしさなのかどうかっていうのはあるじゃん。なんか逆に渡辺直美のようにウェイトアップしている人もいるし、でもあれはあれですごく可愛いし素敵じゃない。だから私別に、まあ、本人が言ってる通り痩せる必要って全然ないと思うし、まあ、それもまたパフォーマンスの一つだったりすると思うから、なんか全然いいと思うの。プラスサイズの人たちはサイズの人たちで別にそれはそれでいいんだけど、なんかこう自分自身としては体質的に別にそういう体質でもないし、本来の自分だと言えるかというと全然そうじゃないなと思って、だからなんか一回さ、その太っている時は太ってる時なりにその自分をさ、なんかこう何とかしてでもこう肯定してないと自我が保てないから、太ってるこの体でも私は素敵よみたく言ってたんだけど、まあ実際それが別に素敵じゃなかったかと言えば、いやまあ別にそんなことはなくて、そのボリュームがある時なりの良さっていうのはまたねやっぱり存在するので、その時なりの良さはもちろんあるんだけど、けど自分がそれに納得してるかって言ってると、まあ、本心には納得してないわけですよ。だからそれをまず認めることとかが自分にとってすごい大事だったし、あとその太ったこと、まずその太なんで太ったかみたいなのが、まあ、大体我慢、無理、ストレス、睡眠不足みたいな、大体その辺が多くて、私あんま食べ過ぎかって言ったらそこまでじゃないんですよね。そんななんか太ってる人めちゃくちゃ食べるでしょ、本当に量食べるよね。なんかね、いや確かにいっぱい今食べる方だとは思うけど、なんかその普通によく食べるねみたいな、そんなレベル、普通に美味しいご飯屋さんに行っていっぱい食べてお腹いっぱいになったみたいな、本当全然一般的な範疇から出ないから、なんかそんな本当になんかめちゃくちゃ食べる人たちの足元にも全然及ばないので、なんか食べ過ぎで太ったかっつったら、いや全然そんなことはないなってやっぱ思うんだよね。だからまあでももちろんなんかその時の生活サイクルとかが、私わりかし夜型だったから仕事の関係で、それはやっぱあったと思う。しょうがないっていうかさ、こう気をつけようって思ってもさ、なんか結構環境的な要因ってあるとさ、自分の意志が弱いからだとか言う問題じゃなかったりするよね。もうなんかこうその時間にやっぱ食べちゃうし、どうしてもその時間で起きてたら何時間かいたら腹は減るし、お客さんの付き合いでご飯食べに行ったりすることだってあるし、帰りにカツ食べたりとかさ、やっぱりするよね。まあだから夜に食べてたりお酒飲んでたこともものすごい、まあ私の中ではあったのかもしれないね、多分ね。だからまあそういうのも一回食べたからとかじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつが積もり積もりね、こう重なっていっちゃったから、まあ、そういう部分も合わせて太ったんだとは思うんだけど、まあいろんなこう要素が合わさってるので、まあ一概に絶対これがっていうことじゃないけど、だから今だからそれから多分ね8キロぐらい痩せたんじゃないかな今。だからその肉体のレベルってこう波動が低いから、定着するのがこう遅いってさっきも言ってたけど、あれね、やめて夜の仕事地元に帰ってきてからもやっぱりやってたので、夏の間熊本でバイトしてた時は、まあ、毎日朝から晩まで働いてたし、で別にお酒も飲んでないし食べてるものもヘルシーだったけど、でも正直その時痩せない理由は頑張って無理してたから、疲れてるのに体が休まれてないっていうか、 く、まあ結構そまだその時はね、こう精神的な部分がまだ結構残ってて、12月にその、まあ、熊本に、まあ、別の、まあ、関係なんだけど、そのスピリチュアル系の合宿にみんなで行ったんですよ。そのなんかこう、それでなんかまたこう親に対してのこう、まあ、インナーチャイルドの癒しだったり、直接的に持ってる、本当は親には基本的にやっぱりいい人たちだと思ってたから、まあ基本的に感謝してるし、しなきゃいけないとも思ってたから、逆にあんま悪く言っちゃいけないと思ってて、むしろ迷惑かけてはいけないから、私が頑張らなきゃ、私がこうできないのは私がいけないんだみたいなさ、そんな感じに思って、わりかしいい子ちゃん病だったわけですよ。こう心の底の底では、親によくなんかこう認められたいとか、なんかこうよく見せたいとか、なんかこうすごい頑張りがちだったから、だからね、まあ、そういうところも本当は私はそうじゃないと、このそれをやってるのはこう本当の自分がそうだからではなくって、なんかそういうなんかこう思い込みがあるから頑張らなきゃって思ってそう見せてただけだから、まあ、ある意味こう偽りの姿だから、ずっと続けるのがしんどいわけよね。だからそういうのも含めて、まあそれがその言葉とかではうまく伝わったかはわからないけど、その時に家にこう合宿から戻ってから親とぶつかって話したりとかして、そしたらバイトずっとしてたんだけど、帰ってきてからその夜の近所の飲み屋に手伝いしてたんだけど、それもやめて、なんかそうだからバイトしなくてもいいって言われて、でそういう風にし始めるとバイト行かないから家にただいるだけなのね。でもなんかそれのその昔だったらもう絶対にありえないと思ってたわけよ。けどそれを今実際半年ぐらいしてるので、まあそれでもまだこう私はこう夜にこうやってまたいろいろね遊んだり、こうネット見たりして遊んだりもしてるから、仕事してなくてもまあ夜型になる時も多いんだけど、なんかねあんまり食事もなんかいっぱいしない、今体力使ってないから、お酒も基本的にあんま飲まないし、めったに飲まない、なんかこう何かがあって買ってきた時とかは集まったりする、家にこう家族がおじさんが来たりとかさ、誰々が来るみたいな時とかはお酒飲むけど、基本的にあんまりお酒飲まなくって、で水とか麦茶ばっかり飲んでるんだ家で。でご飯も1日1食かな、まあ早めに起きる日があれば2食でも、ご飯っていうレベルも食べない時もあるから 1.5 食ぐらいかな。でそうだから、まあ、環境的なそのさ、まあ、食べたり飲んだりするっていう要因を、まあ、まずこう今省いたわけじゃない、こうそういうバイトに行かなくて済むようになって、お酒も飲まなくてよくって、やっぱりその場にいるとなんか口寂しくって、起きてるとやっぱ食べちゃうわけじゃん、こう目の前にそういうのがあるとなんかもう手持ち無沙汰に食べちゃったりするわけ、まあ、もちろんそこもストレスもあると思うけど、なんか食べちゃったりするわけよ。で学校バイトの終わりにそのセブンとか寄ってコンビニでなんかちょこっと買って食べちゃったりとかさ、お金があったらそういう本当になんか使いたいわけじゃないのに、その1000円とかすぐらいのこうちょっとしたお金はコンビニに行ってこう使っちゃったりとか結構して、でそれもまたいらない脂肪になっていったりするわけじゃん。お酒もすごい甘いのとか飲むしさ、でもそういうのがどんどんどんどんなくなったのもあるし、なんかこうどんどん今何にもしてないから、本当家でゲームしたり寝たり、まあ、犬と遊んだり、まあ、弟とどっか行ったり、まあそんな大層なことはしてないわけですよ今。そんななんか最近 Facebook も熱心になんかこう前のようになんかこう頑張ってこう発信しなきゃみたいなのも全然なくなってきちゃって、なんか前の方がそのさ与えなきゃいけないって思ってたから、その自己顕示欲とかさ、その承認欲求みたいなのがそこにさらに乗ったか、そのなんていうんだろう、その見返りを期待して与えなきゃだったと思うんだよね、その時は。 だから必死だったわけ。お金を稼ぐのには与えなきゃいけないイコールみたいな感じでさ、そこ頑張らなきゃみたいな感じで頑張るなっつってんのに、またそういうところを頑張ったりしようとしちゃってたから、なんかこうすごい苦しくって、魔法いろんなの読んで頭またごちゃごちゃになったりとかさ、今は読んでるけどなんか今字適当に読んでるだけで頭に大して入ってないからさ、へーみたいな感じなんだよね今フェイスブック見てもそんななんか熱心に見てないし、まあ見てもなんかその時聞いてなんか同じグループっていうか仲いい人たちのね、こう中の一人が配信しますとか言っても結構みんなは一生懸命こう見て参加してるの。私はなんかまあ別に、あ今配信してんだ、まあ別にいっかっつって、まあ、自分が好きなタイミングで見てへーって思ってるぐらいなんだよね。なんかまあ私はその他の人たちの発信してる内容が別にああだとかこうだとか別に思うこともなくて、むしろなんか勉強になるなってそこ思うんだけど、なんかそこはまあ合わせなくなったよね、そういうのね、へーみたいな、なんか頑張ってんだなみんなって感じでなんか結構そんな軽いノリに徐々になってきたかなと。まあそれでもなんか、うん、書いた私がたまにそういうコメントとかで反応がうんってなる時とかは、あなんかちょっと悪いかなとかって思ってしないようにしようとかさ思う時もあるけど、まあだからさ、まあ、そういうのは置いといたとしても、結構環境的要素を省くことと、まあ、省くって言っちゃ変だけど、そのまあ整えるというのかな、本当にしたい食生活とか本当はしたくないことをできるだけやめる、もう、うん、できるだけというかもう割かし徹底的に排除していった方がいいと思うね。本当にそういうなんかこう自分を偽るような環境とかはできるだけ、まあそういうところから、まあできないこともすぐにできないこともあると思うけど、できるだけこう変えていって自分が過ごしやすい環境にしていったらいいんじゃないかなって思います。そうで精神的にもヒーリングしたり、まあいろんな人の、まあ、自分で分かんなかったらいろんな人のセッションを受けてみてもいいと思うし、まあ自分で内観してみたり、なんかそんなさすぐにできることじゃなくってさ、そういうまたヒーリングもまたこう積み重ねで定着するまでにちょっとずつちょっとずつこう進んでいくものだとも思うから、あとはそういう星の流れとかそういうのにうまく乗ってそういう毒出しとかをしていったらいいんじゃないかなって思うね。なんか5月は特にそういうすごい毒出しのなんかこう時期だったんでしょ。まあ私も確かにありましたね。前も言ってたこう彼からなんかこう連絡が来て、なんかお前またなんか俺のことをブログとかそういうのに書いてんじゃないのみたいなこと言われてさ、まあ、でも書いてんじゃないのかみたいなことは言ってるってことはまあ見てないんだと思うんだけどさなんかそういうことをなんかその彼に言う人がいたらしくって、私はそのなんか彼に対してすごいなんかこうなんだろう、なんか支配されている感覚になっているというか、そのなんか軸が彼にあるみたいな、自分軸じゃなかったんですよ。だからなんかこうそう言われたらなんかもうどうしよう怒られちゃうよみたいな感じで、軸が自分にないからもうすごいざわざわしまくるわけ。もう呼吸がさもうなんかどうしようみたいになるわけ。本当、まあこれ言ったのかな、わかんない、もう全部前回とかの放送全く覚えてないから、まあいいからまたもう一回言うけどさ、もし言ってたらなんかもうすごいざわざわしちゃって、ゴールデンウィークぐらいじゃなかったかな確か、その日に着物着てなんか集まりに行こうとしてた時で、その時確かそうゴールデンウィークの時になんかそのまず それですっごいざわざわしまくって、そっから なんかその日にちょうどなんか Facebook のさこうタイムラインとかでなんかその自分軸についてなんか言ってる人がまたいて、書いてる内容がその時自分がまあもう自分的にその時読んだ時はもうあの、まあ、乗り越えた後だったんだけど、もうタイムリーなことを書いてたからわーって思って、でその後にあのその日だそのなんだろうその投稿を見た日のうちなんだけど、なんかその前になんかこう私がこうスカートを送ってあげたいって言ってたんだけど、その欲しいのがその時ないって言ってたから見つかったら連絡しますって言ってた人から連絡が来て、その作ってるスカートの人もそのなんか藍染めとか草木染めやってる人知り合いの人で、なんかそれが欲しいって言うから、なんか私的にはあなんかむしろなんか私がその人のことも応援したいと思ってたから、あぴったりじゃんと思って、でなんかその頼んできた人となんかそのおしゃべりセッション的な、まあ、私がぶっどっちかって受けた感じなんだけどなんかおしゃべりセッションみたいなのを受けて、その人もパートナーシップのこととかをいろいろこう自分でねこう取り組んでた人だから、あのしかも年上の人だからね、やっぱり人生の経験も私よりすごいあるし、いろんなこと、ね、話して、そのまあ自分軸についてその時はすごい取り組んだ、まあ、タイミングだったんですよ。なんかそのなんだその彼他の人に対してはそうじゃないけど、なんかそのまあこうあんまツインレイとかあんま言いたくないけど、まあ、その自分にとってやっぱ特別だって思ってる存在はやっぱり他の人とどうしても違うから、その人にだけはやっぱりどうしても嫌われたくないって思ってるから、なんかそういうことを思ったり多分するんだと思うんだよね。よく見せたいってどこかで思ってるから、まあ俺もまた言ったのかわからないけど、うん、まあその嫌われたくないって思ってるやってることの方がかえって嫌われるようなことだったりするからでまあまず、まあ、私もこう結構長年その人と付き合いがありますから、まあ、今更こんなことぐらいでもうなんか嫌いとか言うんだったら、いやもうとっくの昔に縁が切れてるだろうって思うようなことを他にもいっぱいしてきたから、まあだもういいだろうみたいな、なんかもうある種の開き直りみたいな風になって、あんまりこう気にしなくていいんじゃないかって思ったから、まあもちろんこう返信をねしなきゃいけないと思ってたから、いやなんかしなきゃいけないわけじゃないよ、けどその自分の中の課題としてこれはなんかこう返信することが毎回区切りだなって思ってたから、なんかその彼以外にも他の人とかがそのタイミングでこう定期的にこう自分にぐさっとこう刺してくるようなコメントしてくる人が今までも2回ぐらいあって、でも毎回それを自分自身で折り合いつけてはっきりと答えを出して、その人にきちんと返信をする、まあ、その人に伝えるっていうよりは自分で答えを出すっていうこう作業がすごいやっぱり自分の心の成長の中では大事なことだったから、これもまたもうどうしようと思ってすっごい苦しかったけど、まあでも逃げちゃダメだなって思ったから、そこは逃げないでこう自分で答えを出して、まあ彼にまあ返事をしたわけですよ。まあ別に開き直ったわけじゃないけど、まあさっき言ったみたくなんかそんなことで嫌われるようだったらみたいな話でさ、まあ、だからなんかあなたが嫌だと言っても私が書きたかったら書くし、書きたくないと思ったら書かないから好きにさせろみたいなこと言ったんだよねいやでも本当そうだと思う。だって本当はさ、だって書きたいときは書きたいし、別になんかその人のことをあーどこだ書くつもりはないけど、その自分にとっての彼がどうだとかさ、そういうのってその別に彼のことっていうよりはある意味自分のことだから、自分の中の自分にとってのことだから、なんかそれ正直もうだからあの人が自分の中のもう一部に完全にやっぱりなっちゃってるから、あの人のことを完全に話さないでっていうのは正直無理な話なんですよ。各こういろんなこうね、なんだろう、セクションじゃないけど自分のこういろんな分野の中にやっぱり根強くこうね存在しているわけですから、 何かしらこう切っては自分自身とやっぱり切り離せないものなんで、そういう風にね言われてもやっぱり無理なものは無理なんでだからまあでも別にその後書いたかって言ったらそこまで大した書いてないよ。まあでもそんななんかさ名前を出すわけでもないし、まあその見る人が見たら地元の人とかが見たらどうせあいつイコールみたいになってるかもしんないけど、けどなんか別にさ知らん人見たらあそうなんだってなんか好きな子がいるんだなってさ別にそんなぐらいみんな考えてるでしょ。恋愛のこととかさ自分にとって好きな人がいますみたいなことを聞いたらなんかほっこりするねみたいな話で終わるじゃん。だから気にしすぎなんだよ向こうも。だからなんかこう、なんか怒られたけどなんか前も全然違うことで、いやなんかそれ気にしすぎじゃないってあなたの名前一言も出してないからねみたいな、なんかお前が浮かれすぎるのがいけないみたいなこと言われるんだけど、いやよくわかんないんですけどみたいな、なんかこっちからしてもはぁみたいになるから、まあでもなんだろうね向こうの、まあ今のことじゃなくてまあ過去のことだけど、なんかその向こうの行動が私が理解できないように、まあ、私がやってる行動が向こうが理解できないみたいなのはお互い多分あるんだと思うから、したきゃすればいいんじゃないかなってまあやっぱり思いますよ。なんかこうそこはね相手の自由でしょ結局。そう、まあどういうことをしたくてどういう風に感じるかはもう本当に相手の自由なんで、なんかそう思うならごめんねって思うけど、だからといって私はやめないしなんかそこをなんかこう気にしすぎでさ、なんかこう自分がまたブレるのって変じゃん。いや本当にやっちゃいけないこととかは別にするつもりはないけどね、そのさ、でそんなのわかるでしょ別に。だから本当に自分がそうしたいと思うんだったらもう縁切ってもいいよって、本当にそう本当に嫌われてもいいと思ってる本当に覚悟があるからこうやって言いますみたいなこと言って、いや私はもうやるよって言ったもんね。でもなんかそしたら自分の中ですっごいなんかこう吹っ切れて、なんかそのあの人を通してやっぱり自分が成長してるんだなっていう風に思うから、まあ、正直今回のことに関してもなんかこうありがたいなと思いますね。毎回さそれ以外のこともさ今までたくさんあったけど、結局こう受け入れてくれているわけだし、その後の返事とかも別になんかよくわかんないけどなんかむしろなんかこう大丈夫かみたいな頑張るよみたいな感じだったから、なんか別にそういうので嫌ったりはもはやしてないんだろうなみたいな感じがしますね。まあよくわかんないけどね何の話してたんだっけ。あ、そう、なんか精神、そうだよね、体のなんかこととね精神的のヒーリングの話よね。あ、そう、5月に何があったか、その後、そうなんかそれがゴールデンウィークぐらいに、自分軸のことだよね、そのまずゴールデンウィークぐらいに、5月の頭に、まあまたそう、さっき今まで散々言ったけど、その彼とのことがあって、まあ、自分軸っていうことに対しての取り組みがまああったわけで、そこが頭にまずあって、その次ぐらいが、でもまあそんな毒出しってほどじゃなかったな、でももうそこが一番強烈だったから、その後はばあちゃん家に行った話多分前もしたけど、それが多分満月のタイミングだったと思うんですよ。ちょうど満月の前日ぐらいまで行ったのかな確か。まあ満月のシーズンっていうのかな、だいたい3日ぐらいいたんだけど、ばあちゃん家に。まあそこで、でもまあそれもすごい最適なことだったなってすごい思って、なんか星読みのブログとか読んでなんかちゃんと覚えてないけど、まあでもなんかの記事に、そのなんか自分のルーツ、墓参りは結局できなかったけど、でもほらね、こう仏壇もあるわけだし、ばあちゃん家に行って自分のルーツとかさ、まあ、いろんな話を聞いたりとかさするわけじゃない。でそこでまた気づくものもすごくあるし、こう自分がこう持っているものに気づくわけじゃない。であとは、まあ、ばあちゃんともいろんなことでたくさん話して、まあ、自分の価値 なんかその自己価値というか、そのなんか外側のか環境的に自分が勝手にそがれたその自己肯定感とか自信とか、そういういろんなことが、まあ、こう特にまあこのね大人になってからの数年間でいろんな自信を削り取られたりとかさ、いろんなこと言われてきたりとかして、ああ自分なんてってたくさん思ったことがあったとしても、本当は別にそんなことないし、むしろ相手の見る目がないんだよみたいなこととかさ、うちのばあちゃん自己肯定感めっちゃ高いからさ、すっげえ勉強になったね。本当ばあちゃんとたくさん話して、その結婚についても彼とはしたいと思うけど、お互いまだそういう状況でもなければ、なんか私自身がそもそも別に結婚自体がしたいわけでもないから、なんかどうせするんだったら私やっぱり彼じゃなきゃ嫌だと思うし、でも別にさ結婚がしたいわけじゃないから、自分の本来やりたいこととか、なんか何かを犠牲にして自分らしく生きれないんだったらしなくていいと思ってて、本当にまあそもそもそういう状態の時点でまず彼と、まあ、再会もしないでしょうし、結婚することそもそもないと思うけど、だからそんなんだったら別にしなくていいなって私本気でそう思ってて、なんかほら親戚にねおばあちゃんとかに会うとさ、なんか、まあ、あんまりそういう風には言わないけど、強くねなんかその外側のなんかそろそろいい年なんだから結婚しなさいよみたいな感じでは言わないけど、けどほらたくさん孫おさんとかが、うちしかもばあちゃん孫全部で10人いるしさ、ほんと末広がりですごい家族がたくさんいるから、そういう意味でね、ほんとポジティブな意味で結婚とか子供を産むこと、子供がいることとかっていうのがいいことだなって、すごい孫とかも見せてあげたいし、ってか結婚式も見せてあげたいしってすごい心から思ったわけです。それは本当に、けどなんかそういうのがね、何かを犠牲にして我慢をして、でも結婚というのはそういうもんだからみたいにさするんだったら、だからよくよくちゃんと考えなきゃいけないよみたいな話になって、いやもちろんやっぱそう思うし、今の時点では全然すぐにするつもりもないって言って、うちのばあちゃんでもすごいなんか考え方が柔軟な人だから、言ったらすごい分かってくれて、そのだからやっぱりなんならもうなんかホリエモン見たくなれみたいなこと言われた結婚は別に無理にしなくていいからみたいなまあだから形としてなんか将来的にもしかしたら結婚って形になるかもしれないけど、別に結婚したいわけではないからさ、そういうところにもねなんかこうまたスッキリできてよかったなって思うし、そのね自己価値とか自己肯定感とかさ、まあ自己価値って言うとなんかあんま言葉があれだけど、みんななんかこう価値があるためには何だかみたいになるのはあんま好きじゃないけど、まあ、でも本来みんなが持ってるものとかさ、あとなんかそのもうほんと子供、おばあちゃんとかさ、だってお母さんとかさ、自分のね先祖を見ると、あ自分がそんなに祝福されてこの世に誕生したんだなみたいなさことを知ると、なんか私のなんだろう存在自体にはそんな価値があるのかってさ、まあ世の中ほら家族が仲良くない人とかなんかいろんな事情がある人もいるから、なんかそういう言い方するとなんか語弊があるかもしれないけど、でもなんかさこの世に命授かってさ生まれたことってすごい喜ばしいことだし、うちはこう家族がね両方揃ってるお家だったから余計だけど、でもそれだけそのなんか自分自身が生まれた存在するっていうことにものすごくみんなが喜んでくれて、 なんかそんなに可愛がってもらえてたんだなって思うと、そんな自分をないがしろにしてはいけないなとすごい思うわけですよ。だからそれはね、すごい大切な気づきだったと思いますね。5月、だから5月のね起きたこと、あとね、そう、八木さやちゃんの自分ビジネスセミナー、オンラインセミナーに申し込みました。ギリギリのタイミングでなんとか。そう、ちょうど講師を、後半の講師をやってる人が東京の時の知り合いの方で、本当にすごい方なんだけど、そのね、なんかこう実績もそうだし、人柄もねすごい人で、何度か一緒にお会いして、そう、この、あ、なんかこう講義も聞いたことがあるんだけど、もうすごい人だから、なんか生島にねいるの前から知ってて、私まあフォローもちろんつながってるから、なんかこの人も生島にいるんだって、もうなんとなくもしかしたらって思ったけど、本当につながると思わなくて、なんかいつかもしかしたらって思ってたけど、本当につながったんですね、びっくりみたいな話をして、ちょっと運命を感じましたみたいな。もうね、だからすごい良かった。その人もなんかちょっと前から、ちょっと前って言っても、そのなんか息に来るぐらいのタイミングだと思うんです、すでになんかその1年ぐらい前分からんけど、うん、結構前からちょっとこう、もともとこうビジネスバリバリの方だったんだけど、なんかそのライフスタイルバランスとか、その自分らしさとか、あとその環境のこととか、まあ、がっつりスピリチュアルみたいな感じではないけど、そういうなんかこう内面のことについて、そのなんかビジネスマンがやりがちな、なんかそのさ、合理的な考え的になんかこうだからみたいな感じで、メンタルケアがうんたらみたいな話ではなくて、もっと本質的なレベルで、そういう環境のこととか、自分自身、自分らしさのこう自分らしく生きることとか、その働くこと、そのなんかこうトータル的にね、こうどう自分の人生を築いていくかみたいな部分に対してフォーカスしてたのかなみたいなのが、なんとなくちょこちょこ見てた投稿からはなんとなく読み取れて、あ、なんかこの人ちょっと変わったんだなと思ってずっと気になってたんですよ、前からね。そしたらまさかの出会いですから。もともとね、こんだけビジネスバリバリやってた人だから、やっぱこう怖いもんなしだよね、もともとすごいけど、さらにねこうパワーアップしちゃったなみたいなそんな感じで、なんかこう良かったです。だから今回受け入れて、どっちの人もそうだから、本当にどっちも好きだから、なんか八木さやちゃんのことは、そんななんか子宮院長春やってる時からなんかすごい知ってたってわけではなくって、まあ、本当に引退直前ぐらいに予約したから、後半本当に引退間際の時に書籍買って読んだりとか、本当それぐらいなんだけど、まあ、ちょこちょこねブログ読んだりとかしててさ、私はでも数字とかがあんまり好きじゃなくて、数学も苦手だったし、なんかその小難しいじゃん、行政のこととかさ、税金のこととかできたら逃げたいって思ってたから、けど自分ビジネスとかさ、私はもう性格的にさ、もう、まあ、やったから余計に思うけど、勤めるのマジで無理だなと思って、同じ時間にぴったり起きてとかさ、毎日そこに出勤してみたいな、で同じ人たちとずっと顔合わせて仕事するみたいな、絶対に無理って思ったから、なんかもう絶対に無理って思ったんで、もう本当に私みたいな人間はもうそういうのしかないって本気で思って、まあだから一応開業届は出したんですよ。ただなんかその出した内容で別に仕事したわけじゃなくて、一回お茶会やったぐらいで、なんかそっからどう動いていいかよくわかんないし、開業届出したはいいけど、そっからどうすんのかみたいな、お金も入ってきてないし、なんかその管理の仕方もわからんし、どんだろうなと思ってて、なんか膠着してたんですよ。なんかのそこからね、こう確定申告の話とか、まあ、一応青色申告ではね出してるんだけど、そのなんかか、なんかの帳簿の付け方とかさ、そのなんかその、もう用語がさっぱりわからんから、まあ、今回見た内容ではそういう内容を話してて、その、まあ、有武志保さんっていう会計事務所の女性の方が最初の方の先生で出てきてくれて、なんかちょうどなんかセミナーが始まる前からその人のブログを読んで開業届出したんでね、とりあえず。あ、本当良かった。 本当にこれから2回3回と、まあ、ありますけど、まあ、そのなんか決済をさ、私キャリア決済でやっちゃったから、いやお金ね1ヶ月ぐらいの間に4万円ぐらい稼がなきゃと思うんだよね。それはちょっと頑張ろうかなって思うんだけど、そう、まあ、なんか最近なぜかつまみ細工作るのハマり始めてさ、イヤリング作ったり、意外と作ってると徐々にクオリティが上がってきて、いろんなのが作れるようになったんで、イヤリング1個作ったんだけど、まあ、紫陽花のとかほら6月だし作りたいなって思って、明日お母さんと買いに行こうかな。なんか布は結構買ったの、ちりめんは買ったんだけど、なんかちりめんだけあってもしゃあなくて、土台になる発泡スチロールみたいなやつとか、あのピンならピンとか、イヤリングならイヤリングの金具とか、そう商品にするまでのさ、必要なね、そういうなんかアイテムがいろいろまたあるので、そういうのをまた揃えて、でそうこの前だからちゃんと領収書、まあ、自分的にこうある程度、まあ、ほとんどね取っておく人だったから、ある程度取ってて置いてて、それまとめて、まあ、ち会計ソフトがないんで、とりあえずで、しかもそんなにまだレシートも量がないから、保管用のためにレシートだけ紙に貼り付けてファイリングしました。そう、成長したよね一つだから経費になるんだっていうことが分かったので、なんかその気兼ねなくね、なんかその罪悪感がだからなくなった。これ買っても使わないかもしれないからどうしようじゃなくて、もう開業届出しちゃってるから、今後ね1年間の間にさらになんかもし突然売り上げが立ったとしても、そっからね、やっぱ経費として引けば税金にならないから、あんまり気にならないでどんどんどんどん取り組めるんじゃないかな、本当に最近思います。洋服も作りたいと思ってて、図書館に行ってきたんですよ。まあ、着物にはまった経緯から、なんかこう自分でサイズが合う洋服作りたいになんかこうシフトチェンジしていって、たまたま、まあ、着物もいいんだけど、もちろんちょこちょこ着たりしてるしね、なんだけど、なんだっけ、篠原智恵のワンピースの本があって、あの彼女はあのパタンナーとかデザイナーもやってるじゃない、パタンナーっていうかね、自分でパタ引いたりとかしてるから、それ型紙ごと載ってる本があって、図書館行ったらそれ借りてきて、ただ着物風のデザインのワンピースがあったんだよね。カシュクールワンピがあって、私やっぱ胸があるからカシュクールワンピの方がやっぱりいいしと思って、てか別に自分のサイズだったらさ、どんな形でもまあある意味いいわけで、どんな形でもよくないかその自分に合うサイズのね、自分の体型とかイメージに合う形の服だったらね、これが入んないんだよなとか、サイズのズレがないわけじゃない、それすごいいいなって思って作ろうって思いましただから最近手芸屋さんに行くとすっごい楽しいの。なんか今まで手芸屋さん行ってもなんかへえよくわかんないと思ってたけど、なんか今すごい興味が湧き始めてからめっちゃ楽しい。そうだからね、新月の願い事にも書きましたよ。そうそう、あと体のことといえばね、もうほんと53分だよ、もうじゃ1時間お枠なんで、まあもうちょっとしたらやめますけど、そう体のことといえば、私昔からすっごい生理不順だったんだけど、最近すごい月のね満ち欠けに合わせてなんか来るんですよ。なんかね、でもなんか一般的とされているなんかその月に1回来て、例えば2日目が重くてみたいな、ああいうのじゃなくて、なんかここ最近半月ぐらいで来るんだよね。満月と新月のタイミングで、しかもなんか生理なのかハテナみたいな、本当になんかちょっとずつ血出てて、ちょっとずつ血出て気づいたら治っててみたいな、なんかほんとそんな感じで、もなんか今まで来なかったのに、ちゃんと月のそういうその星とのさ、その天体との あの流れというのかな、なんかそれに乗れてるんだなって感じたんで、あ、なんかこう、まあいいことなんだろうなってなんとなく感じた。全然だって思いとかじゃないから昔からだけど、まあむしろなかった人だからさあれだけど、でも全然生理も軽いし、なんかお腹も別に痛くないしで、なんかこう月の流れに合わせて、なんかこう、なんか一つのデトックスなんだろうなってなんとなく私の中で思うんで、なんかいいなって思ってます最近。ここからね、なんかもどんどんまた落ち着いて、なんか月に1回になるかもしれないし、そもそもなんか月に1回って言われてるものが正しいのかすら私はよく分かってないからあれだけど、まあでもなんかいいんじゃないかなって思いますそう、新月のお願いね、いろいろ書きました。さっきも言ったように、自分のサイズの洋服作る、作ったってこう紙には過去形に書いてますけど、あとつまみ細工とか、あと水引きね、あのよくのしとかに、あのなんかあるじゃん、なんかこうなんて言っていいか分からんけど、封筒にね、お金を入れる封筒についてるやつあるじゃない、水引きの、だからこう和光物のね、ネットショップを開きたいんで、お店を開いたと。もう簡単に作れますから、ベースでブランド名を考えて写真撮って載せたら終わりよあとお手製の衣装を着てライブすることね。あとはそう、彼とねちゃんと心からつながることも自分にとっての大事なお願い事ですね。あとはちゃんとお金をね稼ぎたいので、どんどんどんどんこう自分らしく豊かに、お金っていうか豊かになることね、まず。そう、お金も含めた豊かさをやっぱきちんと手に入れたいですよね。創造性を発揮することとか、あと人の技術とか手間とかね、自分が応援したいと思ってる人たちとか物とかにこうどんどんお金をね回して応援して、そして自分もまたそこから豊かになって、でそうそう、でどんどん美しくなり、そう、体に最近定着し始めましたからね、どんどんどんどん美しく、これからより一層ね本来の自分に戻るだけではなく、さらに磨きをかけて美しくなりますよあとそう、女神として覚醒したね。もともとね皆様神様ですから、民が神となっている世の中ですからね、女神として覚醒することね。あとなんとなく隣の家の土地が欲しいです人住んでっけどあとそう、素敵なお庭を作ることね、サロンを開くことと、そう明日ね、そうお母さんと、明日お母さんようやく約2週間ぶりぐらいに休みなんで、お花を買いに行きます、ホームセンターに。お庭作れるね。だからね、まあ、またこれね、どうせ閉じてほっといて忘れるけど、また気づいたら結構叶ってんだわね、こういうのね。私前に書いた、札幌時代に約1年ぐらい前に書いたこと結構叶ってたから、まあ、これもきっと叶うと思いますよ。多かれ少なかれ本当にやりたいことは大体叶うと思いますので、ぜひ皆さんも新月の願い事書いてみてください。いやもう本当に超ギリギリまで喋っちゃった、久しぶりだから。はい、それではまた撮りたいと思いますので、次回また聞いてくれる人いたら聞いてください。ありがとうございました。バイバーイ。